東急リアルエステート投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード8957、東急リアルエステート投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。お話は東急リアルエステートインベストメントマネジメント株式会社代表取締役執行役員社長の佐々木桃子さん、聞き手はスプリングキャピタル代表井上哲夫さんでお送りします。この番組は5月23日に東京で開催した J リートファン in 東京の模様を収録したものです。
証券コード8957、東急リアルエステート投資法人 IR セミナーを進めてまいります。お話は東急リアルエステートインベストメントマネジメント株式会社代表取締役執行役員社長の佐々木桃子さんです。大きな拍手でお迎えください。聞き手はスプリングキャピタル代表井上哲夫さんです。よろしくお願いいたします。
改めまして、本日は東急リアルエステート投資法人東急リートの説明の方をお聞きいただきましてありがとうございます。私が資産運用会社の佐々木でございます。本日はですね、まず東急リートの概要と運用状況についてご説明させていただきます。それではまず東急リートの概要からご説明いたします。東急リアルエステート投資法人は証券コードが8957、2003年にですね、日本で7番目に上場したリートとなります。決算期が1月と7月で、分配金は4月と10月にお支払いをしております。スポンサーは東急株式会社です。投資対象用途が商業施設、オフィス、住宅およびそのいずれかを含む複合施設となっています。2026年1月期末時点においてはですね、28物件、そして資産規模が取得価格ベースで2442億円となっています。複数のアセットタイプの不動産を保有運用する総合型のリートですけれども、オフィスと商業施設で9割をポートフォリオがの中では占めているといった構成になっております。分配金がですね、2026年1月期末時点実績で4000円、そして投資口価格はここでは5月8日時点で示ししておりますけれども、19万1200円で分配金利回りが 4% 前半の水準となっております。昨日時点では18万6900円という投資口価格になっておりますので、利回りが 4.29% ということになっております。東急リートの既存投資主の皆様からは、従前より特に安定性を高くご評価いただいておりまして、長期保有を前提とする投資家の皆様に選ばれている銘柄となっております。東急リートは投資方針として、成長力のある地域における競争力のある物件の投資を掲げております。成長力のある地域としては、首都圏の中でも東京都心5区と、東急沿線地域を重点投資エリアと位置づけています。現在はすべての保有物件がこの重点投資エリアに所在しています。競争力のある物件というのは、具体的には駅に近い立地の良い物件を厳選しておりまして、現在保有している物件のうち 74% が最寄り駅から徒歩3分以内に位置しています。次に7ページをご覧ください。このグラフは東急リートが上場した2003年9月から現在に至るまでの含み損益と含み損益率の推移を示しています。含み損益とは鑑定評価額と帳簿価格の差です。このグラフでは青い棒で含み損益を、そして赤い線で含み損益率を示していますが、2008年のリーマンショックなど不動産市場が大きく落ち込んだ局面においても、東急リートは含み損にはなりませんでした。つまり不況時においても資産価値が大きく毀損しない体制を持っています。また現在のような市場が回復した局面では、含み益が着実に積み上がっていることもご確認いただけます。これは不動産市況の回復成長局面において資産価値を高める成長力を兼ね備えていることを示ししています。その結果として、2026年1月期末現在では、含み益は956億円、含み益率も 41% と大きく積み上がっています。 この含み益はまだ売却はしていないため、確定した利益ではございませんが、将来売却益計上を通じて分配金の増額に寄与するほか、物件入れ替えなどの成長投資の原資として活用できる余力でもあります。このように東急リートは外部環境の変化に対する体制と成長機会創出を両立できるポートフォリオを構築してきたことが強みです。ここからは東急リートを取り巻く事業環境をご説明します。まず東急リートの重点投資エリアである東京都心5区のオフィス賃貸マーケットです。こちら3つのグラフがありますが、賃貸マーケットは都心5区全体で非常に好調ですが、その中でも特に渋谷区は空室率が低水準で推移し、募集面積は都心5区で最小、また平均募集賃料も都心5区で最高水準となっています。渋谷区は足元では需給も引き締まっていることから、今後も賃料増額が期待できるエリアと認識しています。続きまして10ページですが、こちらでも引き続き渋谷にフォーカスを当ててご説明しますが、渋谷エリアは高い利便性に加えて新しい産業が生まれる街として、オフィスワーカーからも認識されておりまして、スタートアップ企業の集積地になっています。成長スピードの速い IT スタートアップ企業が多く、オフィス移転内部増床の需要が高い上に賃貸面積の需給がタイトであることから、非常に強いオフィス賃貸マーケットになっています。また訪日外国人の約7割が渋谷を訪れるなど、多様なコンテンツが集まる渋谷は海外からの注目も高い街です。ここからですね、スポンサーである東急株式会社についてご説明します。東急は渋谷を起点として、東京、神奈川の首都圏西南部に鉄道路線網を展開し、交通事業を中心に不動産事業、生活サービス事業との連携による相乗効果を発揮しながら事業を展開しています。東急リートはスポンサーとの相乗効果が見込まれる東急沿線地域を都心5区と同様に重点投資エリアとしています。今後も東急が渋谷を中心に東急沿線地域を開発することにより、東急リートの投資対象エリアの価値も向上していきます。こちらがですね、東急リートの現在の保有物件についてご示ししています。この保有物件の所在地を通常に番号で示しておりますが、地図の背景の色でピンク色が東京都心5区、そして濃いピンク色が渋谷区、緑色が東急沿線地域で、赤い線が東急線の鉄道路線を示しています。保有物件の多くが東京都心5区、中でも渋谷区に集中しています。こちらが現在の運用状況についてお示ししたページです。2026年1月期決算の概要です。分配金は4000円としまして、現在進行期の26年7月期と27年1月期においては4010円とする計画です。真ん中の物件取得譲渡による外部成長については、今期は東急リート下北沢スクエアと東急リート虎ノ門ビルの2回目の譲渡を実施しました。また3月の決算発表と同時に、オフィスの戸越銀座ラウンドビルと商業施設の東急すすきのビルの2物件の取得を決定しました。この取得譲渡により、ポートフォリオの収益性も改善しております。下段の内部成長については、好調な賃貸マーケットを背景に、オーバーレント区画を含む多くの区画において増額改定、増額入れ替えを実現しております。次の22ページでは、分配金と修正 EPS の成長戦略についてご説明します。一口当たり分配金は28年7月期まで分配金の下限ライン4000円を設定いたしまして、4000円プラスアルファの配当を目指してまいります。また東急リートは分配金の成長戦略として、この分配金のうち棒グラフの濃い青色部分、こちらがですね、売却益を除く純行水準の利益で修正 EPS というふうに定義しておりまして、この修正 EPS の中期目標を3500円に設定しています。この修正 EPS 目標3500円の早期達成に向けて、現在各種施策を展開し、長期的に持続可能な分配金成長の実現のため、分配金と修正 EPS の差を縮めていくことを目指してまいります。 23ページではですね、この修正 EPS 中期目標3500円の達成に向けた増減内訳をお示ししています。物件取得による外部成長と既存物件の収益性向上による内部成長を実現しつつ、金融機関からの資金の借り入れにより発生する支払い利息や物件運用における修繕費や水道の光熱費のコスト等の抑制等を工夫することで中期目標達成を目指してまいります。主要な成長ドライバーである外部成長と内部成長については次のページ以降で詳細をご説明します。まず25ページでは外部成長のご説明です。このスライドでは2019年1月期以降の物件入れ替えの実績と効果をまとめています。物件入れ替えにより資産規模の拡大、収益性の向上、含み益の顕在化に向けた取り組みを推進してまいりました。25年1月期から不動産売買マーケットが高値圏にある環境下において物件譲渡が先行していますが、今後ですね、新たな物件取得の方も注力していきたいと思っております。次の26ページがこの外部成長戦略となります。足元の不動産マーケットは国内外投資家の投資欲が旺盛でして、不動産価格は高値圏を維持しています。スポンサーの東急株式会社は今も渋谷をはじめとする沿線の重点拠点における大規模再開発プロジェクトを複数進めておりまして、東急リート等の活用による保有資産の資金化も計画しています。これらの背景から今後はですね、新たに物件を取得する際は東急とのスポンサーパイプラインを活用するところがメインになる計画でございまして、28年7月期までに資産運用残高を400から450億円程度拡大させることを目標としております。取得にあたっては一つの物件で高い利回りと成長性を確保することが難しいと考えておりますので、成長性に強みのある物件や収益貢献に強みのある物件を複数組み合わせることで EPS の向上と資産規模の拡大を図ってまいります。一方で分配金貢献が低い物件を中心に譲渡の方も進めてまいりまして、ポートフォリオクオリティの向上および含み益の顕在化による投資主還元を推進してまいります。今後の外部成長において東急からの物件拠出によるサポートは非常に重要です。東急リートは東急が保有物件を売却する際の優先交渉権を有しておりまして、これまでにスポンサーサポートを活用した取得物件は全体の3分の2を占めております。またページの右側ですが、東急による東急リートの投資口の追加取得を重ねておりまして、現在保有割合が 15% を超えています。これはスポンサーの東急リートへのコミットメントを拡大しているということで、スポンサーサポート姿勢をより一層明確化するものでございまして、今後も物件拠出をはじめとするスポンサーサポートが拡大していくということも考えております。ここからは東急リートの内部成長の状況についてご説明します。2026年1月期末の稼働率についてはポートフォリオ全体で 98.9% となっています。そして今後についても引き続き高稼働を維持していく見込みとなっています。次の30ページでございますが、このページでは2026年1月期中に賃料改定、テナント入れ替えを約定した物件をお示ししております。オフィスをはじめとして商業施設、複合施設、住宅のすべてのアセットタイプにおいてかなり高い賃料増額も実現することができておることがご確認いただけるかと思います。こちらがですね、2026年1月期の賃料改定とテナント入れ替えの実績をお示ししたページとなっております。右側の方にまとめておりますけれども、今期は対象区画が賃料改定で77区画、テナント入れ替えで26区画の合計103区画が対象だったんですけれども、結果として半分以上の区画で増額を実現しております。賃料改定、テナント入れ替え合計での賃料増減率はプラス 8.1%、 この1期でですね、1億1000万円相当の収入増加を見込んでいます。一部減額ので入れ替えというところも資料上あるんですけれども、こちら8区画あるんですが、そのうち5区画については固定賃料プラス歩合賃料といった契約でございまして、歩合賃料を含めるとトータルで賃料収入は増加する見込みとなっております。こちらはですね、内部成長の目標の一つとして賃料の成長の率をお示ししております。このグラフは25年7月期以降における既存物件のポートフォリオ全体での賃料収入の推移をお示ししております。赤色の方でお示ししています。26年の1月期から27年1月期にかけては、賃料増額改定入れ替えによる増額によって年率ポートフォリオの賃料が 2.8% 成長する見込みです。東急リートは前期までこの賃料収入の伸びをですね、 2% の目標として掲げていたんですけれども、今回ですね、さらに引き上げて年率 3% 以上を今後の成長目標として設定しております。最後に35ページとなりますが、こちらでですね、東急リートの今後の成長シナリオをご説明しております。左側上段に記載の3つの中期目標を達成するべく、内部成長と外部成長に注力してまいります。内部成長については、立地の優位性を生かして賃料収入を年率 3% 以上成長させ、費用面ではインフレ環境下における適切なコストコントロールを行います。外部成長については、東急とのスポンサーパイプラインを活用した物件取得に加え、物件入れ替えによる収益性およびポートフォリオクオリティの向上を推進いたします。これらの取り組みによって EPS の向上、 DPU の成長、資産規模拡大を目指します。そして長期的には分配金成長が投資口価格向上へとつながり、さらに PO による資産規模拡大、ポートフォリオ収益性向上へとつながる好循環のサイクルを作り出すことで、長期保有に適した銘柄として100年リートの実現を目指してまいります。以上、簡単ではございましたがプレゼントさせていただきます。
佐々木社長ありがとうございました。ちょっとですね、駆け足になった感がありますので、はいはい、私の方で、はい、ちょっとご質問をですね、はい、まとめの質問といいますか、ここポイントだと思うところをちょっとお聞きしますので、はい、再度になってしまって恐縮な部分もありますが、お答えいただけますか。
はい、
東急リートの特徴特色をまず述べるには、やっぱり投資方針、そういったものに基づいた特徴をお話しいただきたいと思います。はい、6ページのところですかね。はい、これが該当するかと思いますので、はい、お願いします。
はい、先ほどもちょっとお伝えしました通り、東急リートの一番の特色は、冒頭でもご説明しました、この成長力のある地域における競争力のある物件への投資といったところというふうに考えております。中でもこの成長力のある地域と称している東京都心5区地域につきましては、オフィス需要が日本の中でも集積しておりまして、中でも東急リートのポートフォリオの大きな部分を占める渋谷エリアについては、オフィスニーズも近年非常に高まっておりまして、またインバウンドを含めた商業のニーズも非常に力強い地域です。そしてもう一つの都市重点エリアであります東急沿線地域につきましても、人口の将来見通しにおいて今後も増加基調にありまして、継続的な成長が期待できるエリアというふうに考えております。そのため稼働の安定性ですとか、キャッシュフローの成長性という観点で首都圏に限定投資を行うことをですね、まあ、タリートとの差別化として掲げているところが特徴かというふうに考えております。はい、
さて今もご説明ありましたが、渋谷区、それから都心4区、はい、それから東急沿線地域ってあります。そうは言いながら、今この渋谷区多いパーセンテージで多いんですけれども、はい、なおかつ今渋谷っていうのはもう開発、はい、開発開発の真っ只中にあります。100年に一度って言われてますが、はい、これやっぱり こちらの、今後も含めてですね、リートへの影響というのはどうなんでしょうかね。
そうですね、ですね、ちょっと今日お配りしている資料の中にはないんですが、スポンサーの方の、そうですね、開発状況も含めた資料、こちら投影させていただきますが、非常に今開発は進んでおります。そして東急グループはですね、渋谷駅を中心とした半径 2.5km 圏内をグレーター渋谷、広域渋谷圏と称しまして、この注力エリアとしてこの世界が憧れる街渋谷というものを目指してですね、再開発を進めております。で、この開発はですね、スポンサードの東急だけではなくて、先ほどの東急不動産さんももちろん開発やっておりますし、あとはもう東急グループ以外の会社による開発も今非常に進んでおるところでございます。そういう中で東急リートはですね、このグレーター渋谷の中にですね、例えば代表的な旧フロントを含めて14物件を保有しております。これらの大規模再開発が進むことによりまして、オフィスのみならず商業ですとかエンタメ機能などですね、ソフトの施策も充実し、多様なビジネス展開による就業人口、エーラー会社も増加して町の価値が向上につながるということがですね、結果リートが保有している物件にも波及していくというふうに考えております。渋谷はですね、この渋谷アドレスというのが非常にこう従業員さんの採用にも強いということで、テナントさんからもやはりこう渋谷に出店する大きな目的の一つとして、そのようなお話もよく伺います。またリーチングの面でもですね、スポンサーと連携して力強い賃料成長の方を上げていこうということで、これは先ほどのアクティビアさんとも同じようなことなんですけれども、今スポンサーとともにリーチングも頑張っております。先日ですね、スポンサーの方もですね、渋谷の大型オフィスでの賃料のトップラインも6万円目指すということも発信しておりますので、非常に力強く今オフィスを含めてリーシングが進めているということは、結果東急リートの物件にもいい影響をもたらすかというふうには考えております。
ありがとうございました。それからですね、先ほどいわゆるポートフォリオ物件についてですね、はい、地図でここにここにっていうのはあったんですが、はい、具体的なそのご説明っていうか、はい、代表的なものでもいいんですけれども、はい、立派なのあるじゃないですか、はい、そうこちらのリートには、はい、それもぜひご紹介いただきたいなと思いますので、
はいはい、私どものリートのポートフォリオの内訳で一番そのポーション大きいのは、オフィスではあるんですけれども、東急リートらしさということで2物件ほどちょっとご説明させていただきたいと思います。で、まず一つがもう本当に皆様ご存知かと思います、渋谷駅前の旧フロントという物件でございます。これはですね、リートが上場した時最初から入っている物件なんですけれども、渋谷駅直結でこのスクランブル交差点の目の前にあって、渋谷の蔦屋さん、こちらが入居する物件となります。で、こちらはですね、不動産床を貸すという以外に、この画面の広告という意味でも有名かと思うんですけれども、この床でのこう賃料だけじゃなくてですね、このしっかり壁面でもこう稼いでいるといった意味で、本当に価値の高い物件というふうに考えております。で、渋谷蔦屋さんもですね、2年ほど前に中をこうリニューアルをされておりまして、もともとはレンタルビデオとかそういったものだったんですけれども、今はアニメですとか漫画等のこう IP 知的財産とのコラボレーションした体験型の施設というふうになっておりまして、お客様も非常に増えているというふうにお聞きしております。またスターバックスも入っているんですけれども、ここも本当に世界で1、2をこう争う売り上げというふうにも聞いております。ということで非常にまだまだ期待のできる物件というふうに考えております。そしてもう一つがですね、こちらは全体の中の一部で、すみません、全部を持っているわけではないんですけれども、持ち分を持っているんですが、二子玉川ライズという物件でございます。こちらはですね、駅周辺の関係地権者とともにですね、東急グループが長年にわたって推進した市街地再開発によって開発された 12.1 ヘクタールという、こう民間では非常に最大級のスケールの再開発の物件となっております。 でこちらも駅直結ということでございまして、この商業集積エリアとしてもテナントの出店需要も非常に高い地域となっています。でこちらの中に入っているこう商業施設においてはですね、3年連続で、最高売上をこう更新するなどですね、お客様にも大変支持されている物件となっております。開業からまあ15年も経っているんですけれども、まあ、今も非常に売上が好調といったところでございます。またオフィスに関しましても楽天グループのですね、本社が入居していまして、まあ、IT 企業からの移転需要も高い、という、 こうニーズもございます。まあ、こういった開発によって二子玉川駅の乗降員数も大幅に増加しているところでございます。そしてもう一つですね、強みとしてこの物件がですね、多摩川のそばにあるということもありまして、自然との共生と環境配慮の取り組みにも注力しておりまして、まあ、ESG の面でも投資家の皆様からご評価いただいています。
ありがとうございました。あとですね、先ほど内部成長のお話ありましたけれども、はい、2026年1月期の取り組み、1月の取り組みっていう、はい、今までも取り組みが中心で、それでこれでこういうふうに上がっていくと思います、はい、これから先何か具体的にですね、新たにこういったことをやるとか、これからの取り組み、はい、内部に、内部成長に向けてですね、お話しいただければと思うんですが、
は
い、
そうですね、こちら先ほども少しご説明をさせていただきました、まあ、今後 3% 以上 の、 成長というところを目標として掲げておるんですけれども、もう今ですね、私どものこうポートフォリオにある物件が今後も市場賃料がますます上がっていくという前提で、テナントさんとこう交渉する際にはですね、この市場賃料よりもこうさらに高いところを、まあ、ターゲットとして、交渉をさせていただいているといったところでございます。これは商業もオフィスも同様でございます。で、まあ、そこをこうテナント様にですね、ご理解いただくために、いろいろ施設のこう共用部ですとか、そういったところで改修工事などもしながらですね、テナント様のこう満足度の向上も図りながら賃料交渉をしていくといったところを進めております。あとですね、ポートフォリオ全体でいうと、今普通借契約といったところもまだまだかなり の、 ボリュームがあるんですけれども、まあ、こういったところも交渉の中でしっかりこう期限のあるこう定期借家契約というところに置き換えていくといったような交渉もですね、注力しておりまして、まあ、そういったことによってなるべく交渉したときに上げられる機会といったところを増やすといった、そんな努力もしているといったところでございます。
ありがとうございました。
ここまでは東急リアルエステートインベストメントマネジメント株式会社代表取締役執行役員社長の佐々木桃子さんでした。皆さん大きな拍手でお送りください。
東急リアルエステート投資法人 IR セミナー、この番組は証券コード8957東急リアルエステート投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。